さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。今日は聖書の権威、ということで、聖書の権威の証明ということについてお話をしたいと思います。今日お話しすることはテキストをお書きになりました小山礼二先生の聖書の権威という本をご覧になれば詳しくもっと詳しく知ることができる内容でありますので、暇とお金の許す方はぜひお買い求めいただきたいと思いますが、まあ、要するにテキストにないところですから、じっくりと私の話に耳を傾けていただきたいと思います。聖書の権威ということをですね、聖書著論で一番最初に勉強すべきかどうかということは、これは非常に大切な問題です。本来はこれは一番最後に持ってきてもいいことなんですね。こういろいろ聖書というのはこういうものだということを学んで、最後にですね、やはり聖書は権威のあるものであるということを理解していくわけなんですけれども、しかし今回は一番最初に持ってきております。で、まあ、その理由といいますのはこの星印に書いてありますが、書物を学ぶ場合、あるいは書物から学ぶ場合ですが、その本の権威について調べることは不可欠である。その本が権威があるものかどうかということですね。まあ、例えば権威のない料理の本を見ながらでは美味しい料理を期待できないと。まあ、卑近な例ではありますがね。例えば、不詳私、堀川博がですね、中華料理の作り方を書いたとしましても、まあ、好きなように書けるかもしれませんけれどもね、決してその通り作って美味しいものはできるはずがないということですね。まあ、土井勝先生かなんかのお書きになったですね、日本料理の本かなんか、見ながら作るとか、NHK の本を見ながら作るとか、うちのおふくろなんかよく見て作っておりますけども、やはり いわゆる権威のあるもの、それは発行書でありますとか著者でありますとかね、料理の内容でありますとか、あるいは口に合うかどうかというようなことも含めて、それはその本には権威があるかどうかということは非常に大切なんですね。権威のないやつを使ったとしても量美味しい料理は期待できない。また眉唾物の古文書では宝のありかも眉唾物であるからであると、バカバカしい話書いてありますけどね。まあ、古文書なんていうのがありまして、今でもまあ、マニア的な方がですね、その古い文書を探してきては、豊臣の金のありかだとかね、徳川の秘宝だとか、埋蔵金だとかっていうようなことを探す人もいるようですけどね。古いところでは宝島なんて本もありましたけども、しかし、やはりそういうものを探すためには、その古文書に権威があるかどうかということが大切なんですね。もう、どっかの露店かなんかでですね、買ったような、なんとなく古めかしいような、最近はその、いわゆるアンティークと言われるものが、ブームでありますから、よく喫茶店なんか行っても、古い時計とかですね、古ぼけた机とか椅子とか、いろんなものが置いてありますけども、あれはほとんどの場合ですね、作るんですね。新しいものを古く見せる技術が非常に進んでおりまして、もう本来買えば100万するような古いもののように見せかけて作ってしまうと、ハリボテなんですけどね。ですから、まあ、その古文書でもそういうものであるならば、決してその古文書を読んでですね、その古文書の宝のありかなんか探しても絶対出てくるわけないわけでありまして、つまりその古文書には権威がないということになるわけですね。で、我々が今から学ぼうとしております本であります聖書というものがですね、どの程度の、まあ、どの程度という言い方おかしいですが、権威のある書物であるかどうか、まあ、信頼を置いて学んでいって良いものであるのかどうかということを、いくつかの、まあ、検証というかですね、観察をして、あるいは権威のある書物であるということを裏付けるような証拠を探してみようではないかというのが今回の学びであります。で、聖書の権威を裏付ける3つの証拠、外的、内的、実験的証拠について確かめてみようというわけでありますけれども、まあ、そのものが本物であるかどうかということですね。簡単に言えばね、本物であるか、信憑性のあるものであるか、真実なものであるかということを、まあ、外から見て、そしてまた内側も見て、実験をしてみると。あと、例えば車があるとしますね。 これは車だと言われて見せられたものが犬の形をしていれば絶対車ではないわけですけどね、車であると。でドアを開けてみたら中に茶室があったなんていうと、これは絶対車ではないわけですけれども、内装もバッチリ車であると。でじゃあ外側も内側も綺麗だからといって、じゃあ車であるかというと、走らせてみなきゃわからないわけですね。まあ、そのようなその3つの証拠といいますかね、そういうものを聖書にも当てはめて考えてみて、本当に聖書に権威があるかどうかということですが、まず外的、まあ、これは歴史的証拠とも言える部分もありますけれども、まず聖書の保存ということについてですね、聖書は特にまあこれは古い、書かれた時が非常に古い、今から完成された時期が今からもう2000年以上前ということになっておりますから、2000年ぐらい前のことということになっておりますので、その2000年間あるいは一番最初に書かれたものからしますと3000何百年も離れておりましてね、その3000何百年の間、本当にこの書物がですね、保存きちっと保存されてきたのかどうかということでありますけれども、聖書の原典は、まあ、これは聖書の一番最初の書かれたもののことを原典と呼びます。これは今から出てきますので、これぜひ覚えておいてください。原っぱの原に、これは辞典の典という字でありますけれどもね、辞典といってもいろいろありますが、国語辞典のあの辞典典という字ですけれども、聖書の原典は何千年もの間、何とかで伝えられてきたと。これはですね、実は写してなんですね、印刷技術が発達すると言いますか、発見されて作られる前は、写して手書きですね、手書きで写してですね、まあ、写経なんかと同じですが伝えられてきたわけですね、何千年もの間そうなんです。しかし現在に至るまで実に純粋に保存されているということであります。なぜこんなことがわかるのかというと、これはこの後勉強するんですが、実はその写本と言われます写された聖書ですね、元々から写された聖書のものすごく古いやつもですね、最近のものも、ほとんどもう完璧にですね、その違いがないということが分かったんですね。ですからその今一番古いと言われているものは紀元2世紀から紀元前2世紀から3世紀ぐらいのものですが、それから現在のものまで、つまり2000年以上の間間違いほとんど間違いないと、もう完璧に伝えられてきたんだから、それ以前の1000年もですね、完璧に伝えられてきたと言って、間違いはないだろうと、いうことですね。これはまさにその古文書としての古い本としての聖書の権威づける、つまり内容が書き換えられていないということで、あるいは間違って写されてきたのではないということで、脅威に値するべきものであるということですね。また聖書完成から2000年の間に聖書を根絶しようとする試みが何度となくなされた。例えばローマ皇帝のディオクレチアヌスは帝国を挙げて聖書撲滅にあたり、聖書をことごとく焼くように命じたが失敗したと。これは教会史を学ばれた方はお分かりと思いますけれども、キリスト教迫害の一環としてディオクレチアヌスが聖書を全部燃やしてしまえと、言って、ほとんどのこの頃はまだ聖書というものは羊皮紙とかパピルスなんかに書かれたもの、あるいは粘土板はないですけどね、羊皮紙がほとんどでした。そういうものが全部燃やされてしまったわけでありましたけれども、最後にはやはり何冊かですね、完璧な形で残されていたということですね。また18世紀フランスの無神論者、これボルテールという人ですけどね、まあ、この人の名前をも前にお話をしたことがあるかもしれませんけれども、このボルテールさんはですね、まあ、無神論者ですから神はいないという哲学を説いた人ですね。それで神なんかいないんだから、神の書物だなんて言ってる聖書はですね、俺が完全にその権威を失墜させて、地球上から一冊もなくしてしまうと、もう全くそのくだらない三文小説と同じだというふうに論破してやろうというふうにしたわけですね。その力づけで焼いてしまうと言ったわけではなくて、その権威を失墜させようとしたわけでありますけれども、彼は全力を挙げてですね、この地上から必ず聖書を抹殺してみせると言ったんですが、果たせなかったんですね。そればかりが皮肉なことにですね、彼の死んだ後彼の家は聖書教会の倉庫となったということでありまして、これも有名な話ですけれども、まあ、これだけではありませんで、 例えばケルススとかですね、ボルフィリウスとか、そういわゆるその古代の賢者と言われる人たちも、これは論破しようとしたりいたしました。まあいろんな形で聖書は攻撃され、その地位を、危うくなりかけたこともなかったことはないんですけれども、聖書は決して滅びなかったということですね。そして、もう一つの聖書の権威の証拠としては、聖書は印刷技術誕生以来世界のベストセラーの地位を保っていると、譲っていないということなんですね。まあこれは皆さんもご存知でしょうけれども、世界中で、ザ・ブックといえばこれは聖書のことであります。本と言った場合にこれは聖書と言ってもおかしくない。もう、世界でですね約1500以上の、現在もこれ翻訳され続けておりますからもっと増えておると思いますけども、1500以上の言語に、言葉にですね、翻訳され、すべての分野で他の本を抜きん出ていると。世界で一番高い本とか一番小さい本、大きな本、もうそのいわゆる本の、ギネスブックなんてやつも見るとですね、もうほとんどこれは聖書であります。で、日本でもやはり一番売れている本、まあ一番、日本ではまあ一番売れている本は聖書以外の本がベストセラーして出ることはありますけれども、今でもやはり年間ですね、ベストセラーに次ぐぐらいの地位では売れております。そしてまた、世界中で考えてみますと、聖書ほど売れている本は一冊もないと。いうことなんですね。これもやはり聖書が権威のある本であるということの証拠でしょう。で、さらに考古学的発見ということなんですが、これはまあ外的証拠というよりも内的証拠に近いことなんですけれども、聖書に書かれている出来事や事件が現代の考古学の発掘により実証されているということですね。まあ、これ全然関係ない話ですが、有名な面白い映画で、失われたアークというレーダース失われたアークという映画ありますけどね。あれは、旧約聖書に出てくる契約の箱を探すという、探してめっけて、どうにかなるという映画でありましたけれども、まあ、考古学と言われる、その古いものを見つける学問のですね、まあ、実はもうこれは聖書を疑ってかかったところから始まった学問なんですね。聖書なんてものは、嘘っぱちで童話だと、伝説の作り話だということを、見つけてやろうという人と、逆に聖書というものは歴史的に事実だということを見つけてしまおうとする人たちがですね、世界のあちらこちらで、というよりもイスラエルを中心にして、いろんな発掘をいたしました。で、例えばですね、ノアの箱舟、あれは絶対嘘だろうと思って、一生懸命、まあ、嘘を立証しようとした人もおりましたけれども、本当だということを立証しようとしてですね、まあ、日本のテレビでもやりましたけれども、トルコのアララテ山というところで、アララトさんと最近は言うようですが、ノアの箱舟が出たというようなことは言われておりますね。そしてまた地質学的にもその頃に大洪水があったという跡が残っているとかですね。つまりノアの箱舟は歴史的な事実であったということが分かっている。あるいはバベルの塔なんてあんなでかいものが作られるわけないと思ったらですね、ジグラットと言われる、レンガで作った大きな建物が出てきたりですね。あるいはエリコの城を、まあ、発見した人がおりましたね。これは誰でしたかね、ガースタンクという人ですか。名前は、覚えやすい人ですけどね。英国考古学者のガースタンクさんがですね、エリコを発掘すると城壁は二重に巡らされており、外壁は外側に倒れ焼けた灰や陶器などが出てきたと。で、陶器を鑑定したところ、それは紀元前1400年頃のものであったというんですね。つまりエリコの城が外側に倒れている。これは普通はありえないことですね。普通は外から攻撃しますから内側に向かって倒れるんですけれども、外側に向かって倒れたという、これはまさに聖書の事実と全く一致するというようなことも、まあ、こういうことはもう次から出てきてるんですね。またより古いですね、写本、これはまあさっきの保存のところでお話ししましたけれども、写した本ですね、より古い写本も、司会のそばで、司会、イスラエルの潮の海ですが、司会のそばで発見され、聖書口述説を覆したと。実は、まあ、聖書の写本というものがですね、紀元後のものしかなかったんですね。それである学者たちは、聖書はこれは紀元後に、誰かがですね、作ったものであろうという説を唱えておりました。しかし、この司会のそばで、紀元前のですね、写本が、旧約聖書が見つかったということで、こういう説が覆されたわけでありますね。 まあこれは、失礼、ほんのわずかなことでありますけれども、挙げればキリがないぐらいですね、考古学的発見があって、聖書に書かれていることが嘘であるというようなことを立証する考古学的発見は今のところありません。逆に真実であるという発見は次から次から出てきております。まあこれはもう本当に聖書が権威ある書物であるということの証拠でありますね。また聖書の内的証拠ですね、聖書本文といいますか、聖書の中身に聖書が権威がある書物であるということ証拠があります。例えばこれは聖書の統一性ということですが、聖書は40人以上の人によって、1600年、まあ、1600年とか1700年とか言われておりますが、40人以上の人によって1600年間に、書かれたですね、1600年にわたって書かれた66の書物の集まりでありながらですね、まあ、日本語の聖書では66ですけれども、ヘブル語の聖書はもうちょっと少ないですが、まあ、66と言って結構でしょう。66の書物でありな、の集まりでありながらですね、その内容は見事に調和している。内容の調和ということですね。また主題は、イエス・キリストによる人間の救いということに集中しています。で、どの書においてもですね、この話題から離れておりません。この主題から離れておりません。40人以上の人が1600、まあちょっとこれはですね、我々の想像を絶する感じですね。まあ書、私がまだ20何年間しか生きておりませんから、小学校の頃書いたものの続きを現在書くとしたら全く主題が違ってくるでしょうし、また私の父親が書いたものをですね、受けて私が書いたとしても内容はもちろん違ってくるだろうし、同じ主題について書くことはできません。まあまあ1600年と言いますと、これが弥生ですか、弥生式土器ぐらいの時代でしょうね。あの頃に書かれた文章とですね、私が今書いた文章が同じテーマでですね、それが密接に絡んでいるというようなことは起こり得るでしょうかね。しかし聖書はそれが起こっているということで、聖書の統一性、内容の統一性ということ、これは非常に素晴らしいことでありまして、聖書を権威ある書物として、証拠付けているということですね。そしてもう一つは予言が成就しているということですね。旧約にキリストについてのですね、330以上の予言があるということでありますね。まあこの330以上の予言が、新約聖書をお読みになればわかりますけれども、完璧に一つたがわずですね、起こっている。まあある人がこれを確率で計算しましたところ、0が100以上並ぶぐらいのですね、分の1っていうような、まあ、ちょっと人間の感覚では捉えられないような、ものすごくこの希薄な確率で、もし起こるとしたらそういう確率でしか起こらないというようなことがですね、キリストにおいてバッチリ起こったということでありますね。で、またそれだけではありません。例えばダビニエル書なんかを見ますと、世界帝国と言われる帝国がですね、ペルシャとか、まあ一番最初ですか、バビロンですか、アッシリア、バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマというような、こうその帝国が起こってですね、それはどういう性質のものであるかとか、そんなことも全部予言されて、確かにその通りになっているわけでありますね。まあこの予言の成就ということだけ見ましても、聖書の権威が確かなものである。ノストラダムスでさえもですね、その予言の成就率というのは 100% じゃないですね、何十パーセントでありますけれども、聖書の予言は 100% ですから、聖書は確かに信じるに値するものであると。そして新約聖書、旧約聖書を合わせますと、キリストの再臨とか終末の予言がですね、これは何千というふうにあるわけです。2000以上でしたかね。ちょっと正確な数字は分かりませんけれど、ですけれども、この330以上のものが予言しているということになれば、2000以上であろうと3000以上であろうと、成就して当たり前であるという数字が成り立つわけであります。ですから、その内容においても聖書は権威のある書物であるということを立証することができます。最後に実験的証拠でありますが、さっきの車の話に戻してならば、外側から見ても車、中から見ても車であると。じゃあ走らせてみたらどうかということになるわけですけれども、聖書というのはさっきも言いましたように、イエス・キリストによる人間の救いということがテーマになっておりまして、つまり聖書を読んでですね、聖書を実行することによって人間が救われなければ、その聖書というものはいくらにこの素晴らしいものであっても嘘ということになるわけですね。しかしどうでしょうか、聖書の言葉に従ってキリストを信じた者にはですね、救いが与えられます。この救われたという感覚といいますかね、 この実感というものは、これはもう救われた人ならば誰しもですね、聖書は本物であると、言うことができると思いますね。さらに聖霊を証明として、証印として受ける、我々はアッセンブリー教団でありまして、ペンテコステの群れですから、聖霊のバプテスマをいただいてですね、異言を語ると、これはもうまさに聖書に書かれているその通りのことが自分の中に起こるということで、聖書は真実だということを実験的にですね、まあ、実験的ということはおかしいです、まあ、体験的に、証明できると、聖書の権威を立証していると言って良いのではないでしょうか。結論として、聖書は、権威のある、信頼に足るですね、信頼できる書物であると、まあ、これだけその全幅の信頼を寄せて信頼できる、権威のある書物というものはないのではないでしょうかね。まあ、今挙げましたのはほんの、まあ、ちょっとの証拠ということになるでしょう。これ以上いくつも何十何百と列挙することができるのではないかと思いますが、世界中の誰にもですね、聖書というものは覆すことはできない権威を持ったものであるということで、その権威のもとにですね、聖書を勉強していくということならば、私たちの勉強の成果もおのずとこの、上がるものであるはずですね。権威のないそのくだらない書物でしたらいくら勉強しても何の効果もありませんし意味もないんですが、聖書ならば大丈夫ということで、今回の勉強を終わることにいたしましょう。次回はですね、聖書の権威ということで、なぜ聖書じゃあ権威のある書物なのかということをお話をしたいと思います。それは神の啓示であるからであるということなんですが、まあ、次回も残念ながらテキストには書かれていないことですが、とりあえずテキストの方全部一応読んできていただきたい、そのように思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。